ブルーマウンテン。それは呪われた山なのかもしれません。ということでね。
はい。
はい。また解決してしまいましたけど。
まあ、不気味なお話でしたね。
はい。
うん。
菅さんはあの辺土地勘ないんですか？
あの、ほら、あります。うち、ほら、父が自衛官で防衛庁を務めてたからさ。昔あったじゃないですか、あの辺り。
あ、そっか、あの辺りか。
うん。で、それこそ、このラジオでもお話ししたけど、なんだっけ、なんか CIA、あ、違う、あれ、そう、秘密結社とかの人が入れるバーとかは、多分あの辺りですよ。
何？
会員制の、そういう、なんかその、会みたいなのをやってるバーがあるのはあそこら辺だと思う。ね。
ありそうですもんね、あの辺。まあ、
あ
変な喫茶店ありますもんね。裏路地に入ったあたりとかに。
あ。まあね、そこら辺はほら、おしゃれキッズたちがさ、なんか行くためにわざと隠れ家感出してやってるのかもしんないけどね。
いやいや、まあ、そういうのもあるしけど、そういうのではなくて、もっと古い。
ああ、そうなの、なんかのスパイかもしんないしね。
スパイでしょう。そうでしょう。ちょっともう怪談モードに入ったんで、お便りも読みましょうか。
お願いします。
マングーさん、40代男性の方ですね。数年前、吉田会長をお呼びして、怪談イベントと都市伝説のイベントをやらせていただいたマングーです。ご無沙汰しております。これ、あれですね、群馬の方ですね。高崎で2回ほどイベントをやらせていただいた。この騒動で暇なので、怪談を一つ送らせていただきます。私は仕事柄、ある温泉街との関わりが深く、その温泉街の地元の方とお酒を飲んで怖い話になると、必ず〇〇旅館は出るんだぞ、という話を聞いていました。その〇〇旅館は部屋数はそれほどない中規模の旅館ながら、その温泉街では3本の指に入る高級旅館で、いわくとしては、その旅館の裏から通じる山は昔、姥捨て山で、たくさんの老人が口減らしのために捨てられたそうです。近年になり、古くなった丸々旅館は建て替えをすることになり、その際に旅館の立っている位置をずらしたそうです。おそらく旧館を営業しつつ新館を建てるためだと思います。で、そのずらした位置っていうのが山の入り口を塞ぐ場所だったため、それ以来丸々旅館には出ると言われているそうです。まあ、ここまでだと、なんとなく閉鎖的な田舎の陰口、噂話の類だろうなとは思っていたんですが、今年になってその旅館に勤務する県外出身者の女性と地元の人が誰もいない集まりで話を聞くことができました。まあ、つまり、その地元のバイアスがかかっていない真っさらな情報ということなんですが、丸々旅館って本当に出るの？という単刀直入な私の問いに、出ますよ、と女性は答えました。実際に出ると言われている部屋は2部屋あり、誰もいないはずのその客室から音や話し声がするのを、その女性も何度も聞いているそうです。オーナーは霊媒師の類に相談したのか、廊下の脇に半畳ほどのスペースを作り、そこはしゃがまないと通れない入り口で、中には祭壇があって、オーナーがいる日はお客様が朝食を食べる時間帯に、その中にお供え物を持って入っていき、何か霊を鎮めるお経のようなものを唱えているそうです。部屋を変えてくれとか言ってくる客はいないの？と彼女に聞くと、私が知っているのは一軒だけありましたが、まあ、ありました、と語ってくれたのが以下の話です。夜中にフロントの電話が鳴り、宿直担当のスタッフが確認すると、例の部屋からのコール。もしもし、とスタッフが電話に出ると、ひどく怯えて焦っている若い男性がこう言ったそうです。さっき目が覚めたんで、 隣で寝てる彼女の髪撫でていたんですけど、全く違う女だったんです。部屋変えてもらえませんか。その男性と彼女の間に女の幽霊が寝ていたのか、体は彼女だけど霊が憑依して顔だけ全く違う女になっていたのか、はたまた彼女のすっぴんを初めて見て驚いたのか、それは分かりませんが、幸い空き部屋があったので、そのカップルは部屋を変えてもらえたそうです。という。はい。
その全く別になってた時を想像するとすごい怖いですね。
全く別になっていた時。
うん、要は髪を撫でててさ、
あ、はい、
髪の毛を見た時にね。
まあ、すっぴんだとしても部屋を変えるとなんで解決するのか分かんないですけどね。
そうですね。
まあ、幽霊がいたってことでしょうね。
うん、その全く別人の顔になってた別人の人っていうのは、
はい、
老婆なのかな。
ああ、まあそうですよね。ただまあ、ね、その体験者から話を聞いてるわけじゃないから分からないですよね。まあでも確かに、
うん、旅館とかってやっぱありますもんね、そういう曰くってですね、
うんうん、あ、
はい、
菅田さん、
何ですか、
覚悟はできていますか。
はい、
次のお便りです。
はい、
シャオシー君、
はい、
20代男性教職員の方ですね。
僕がもう失礼を働いた人ですね。
まあ、ちょっと危うくこのラジオが終わりかけた。
はい。
あのね、菅田さんがジェンダー差別セクハラをした。
はい、はい、もうその本当にね、はい、
はい、謝ってください。
はい、ごめんなさい。
あ、ごめんなさいでしょ。
無知とはいえね、本当にね、はい、申し訳なかったですよ。はい。
悪いと思ってないですよね。
いやいや、思ってますよ。
ああ、そんなこと言ってたんや。
そう、全くパッカーンとしてて、全く覚えてないな、うん。あれ危険だよね、岡村さんのあの答えね。なんか、
素直に言ってんでしょうけどね。
そんなこと言わなきゃいいのにって思いながら聞いてましたけど、ね、うん、僕はもう真摯に謝っております。はい、
ただ菅田さんもそんなこと言ってましたっけみたいな反応でしたけどね、その時は。はい、まあいいや、お久しぶりです。シャオシーです。以前の回で屋久島のお話をされた時、一つ思い出した話があります。僕の父は種子島出身で、屋久島には大おば様が住んでいますので、何回か顔を拝みに行ったことがあり、その時にたまたま同じ宿になった方から聞いた話です。ちょっとびっくりするような話で、今すぐここで書いてしまいたいのですが、出雲大社やヤクザが関係しており、お話ししてくださった方からも話さないよう固く言われているので、日本国内でお話しすることはできません。この話は僕がベトナムへ渡ってから改めてお送りしようと思います。どういうこと。本当にこのラジオが終わってしまう話なんですかね。出雲大社やヤクザが関わっておりって。でも、そうか。ベトナムへ本人が高飛びしてからは送ろうとしてるから、うちらにどうなろうと知ったこっちゃないって感じなんですかね。
日本国内の、そうだね、シャオシーさんが日本国内の法律の適用外のところに行って。
ただそれを読んだうちらは、
うん、燃料を投下するけど、その投下された方は知らねえよって話でしょ。う
ん、これよっぽど菅田さんのこと恨んでんじゃないですか。そんなことする普通。でもぜひ送って。ぜひ送ってください。大丈夫だよ。じゃあもうなんかどっかアメリカのサーバーとか経由して送ればいいじゃん。だって同じことじゃん。ベトナムから送ろうと。あ、でもさ、自分の身柄が日本にあるうちは危険なのか。まあいいや。まあ、その代わりといってはなんですが、今回は前回と趣向を変え、怪談をお送りします。私の姉は小学校6年生の時、韓国へ渡りました。 そういえばそういうの、統一教会なんですよね、親御さんが、確か、シャオシー君は。
ああ、そうなんですね。へ
え、うん。親の意向で、韓国にある統一教会の建った学校へ留学するためでした。僕は姉とはとても仲が良かったため、年に一度、父や兄と共に韓国の宿舎を訪ねたり、たまにかかってくる国際電話で姉の声を聞くことをとても楽しみにしていました。ある朝、姉から国際電話がありました。電話口の声はひどく怯えています。理由を聞くと、ひどく怖い夢を見たというのです。前の夜、姉がふと目を覚ますと、体が金縛りにあったように痺れています。思い切り力を入れても、やっと関節が少し動くだけで、身動きが取れません。横を見ると、ルームメイトは壁の方を向き熟睡しています。困ったな。と思っていると、なんだか視界に違和感のあるものが見えます。ベッドの足元の方を見ると、誰かが立っているのです。それは、フードのついた黒く長いローブを着ていました。目の玉だけ動かして顔を見やると、姉はぎょっとしました。フードの中から覗いていたのは、羊の顔だったのです。姉は目をつぶり、カジョンメンセイ!カジョンメンセイ!あ、ごめんなさい。という呪文じゃないんだ。カジョンメンセイを繰り返し唱えました。わかります?
わかんないです。
般若心経みたいなもんですかね。家庭名訳の名に近い。家庭名声と書いてカジョンメンセイ。そのカジョンメンセイとは、統一教会のしきたりで、礼拝の初めに神に立てる誓いの言葉、第八の誓いまであり、自らが神に忠実であることを示す神聖な言葉です。カジョンメンセイ、イル、チョニルグチュイン、ウリ、カジョンウンチャムサラグル、チョンシムハンゴ、ポニャンタングル、チョジャ、チャジャ、ポニャネチャジャイヨサイン、チサンチョンガーカ、チョンサンチョンググル、全く発音が合っていることがわかんないですけど家庭名声第一天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として本郷の地を求め、本年の創造理想である地上天国と天上天国を建設する、創建することをうんたらかんたらというサイモン誓いの言葉ですね。僕は不真面目な教徒だったのでとても覚えてはいませんが、姉はこの呪文のような長い言葉を空で唱えることができました。目を強くつぶったまま3度ほど唱えると、姉は息を潜めました。どこからも何も聞こえません。いなくなったかもしれないと思い切って片目だけ薄めにして足元を見てみました。するとそこは先ほどと全く同じ様子で、羊男が立っています。羊男は言いました。そんなものが聞くわけないだろう。姉は恐怖に打ちひしがれました。どうしたらいいか分からず、頭がパニックになる中、必死に体を浮かそうとしますが、体はイモムシのようにもぞもぞ動くだけでした。羊男はさぞ面白そうに、不気味な声で笑いました。気がつくと次の瞬間、朝になっていました。それで朝の礼拝もせずに、参加せず、急いで家に電話をかけてきたということだそうです。僕に話しているうちに姉は落ち着いてきました。姉の話しぶりは夢の後記憶が曖昧になっていく時のような感じで、少し不明瞭な部分も多くありました。僕は夢だったんじゃないの?と言うと、姉はそっか、夢かな。怖い夢だったのかも。と言って電話を切りました。羊男は夢だったのでしょうか?僕自身、夢と現実がごっちゃになることがよくあります。部屋の片隅に秘密の扉があり、そこにとびっきりいいものを隠している。そんな夢を見て、目が覚めたとその扉を探して、おかしいなぁ、ここにあったはずなのになぁ、と首をひねるようなことはよくあります。よくあるのか。姉の話しぶりは、そういった夢と現実がごっちゃごちゃになっている感じだったので、僕はきっと夢だろうなと思ってます。羊男の描写は明らかに西洋の悪魔ですが、僕は悪魔なんて信じてませんので。 しかし夢だとしても、羊男が姉の信仰心に与えた打撃は大きかったのではないでしょうか。姉はその後、ソウル大学へ進学。合同結婚式で韓国人男性と結ばれ、今も韓国に定住しています。そんな統一教会エリートコースを歩んだ姉ですが、両親のような狂信的な信者には育たず、スガッツさんとは違い、ゲイの僕にも偏見を持たず接してくれています。悪魔のおかげというのもおかしいですが、あの悪魔が結果的に度を越した信仰心の成長を防いでくれたのかもしれません。あ、僕自身は昨日サポで変なお客さんと出くわしたばかりです。また時間のある時に書いて送ろうと思います。以上。サポって多分パパ活のことですね。
そうですね。はい、僕も勉強しました。
はい。はい、
サポね。
勉強しました、はい。ちゃんと自分の差別心を改めて。
はい。
他者を知る心を持つようになりましたか？
そうね。はい。
はい、
いや、なんか、ね、やっぱ信じてたものをさ、
うん、
もう切り札みたいな感じで出して、それ聞かなかった時の絶望感ってさ。
でもこれ本当にさ、
うん、
あれと一緒だよね、あの階段、般若心経唱えて、お経を唱えてさ、
うん、
南無法蓮華経とか唱えて、南無阿弥陀仏とか唱えて、
うん、
そんなもの聞かないよ。
まあ、結構ある、あれだよね、その。まあ、
稲川淳二といえば、ゆきちゃんですよね。
あ、そうなんですか。
ゆきちゃん。明日何して遊ぼうかっていうのが声が部屋の中まで入ってきて、うわぁ、生涙です、生涙です、生涙です、生涙です、生涙です、生涙です、生涙です、生涙です、って、こう、こたつの布団かぶって、唱えたら、布団のがぐーってこう、顔を押し付けられて、そんなことしたって帰らないよ、って言われるっていう。
やだ、嫌な話だな
ぁ。結構でもいろんなパターンありますよね。だから、それこそほら、創価学会の人が南無法蓮華経唱えて帰らなかったっていうのに似てるのかな。
あ、
なんかその、まあ、わかんないですよ。別に どっちも揶揄してるわけじゃなくて、
うん、
でもそういうことですよね。だから我々が名前何枚だって適当にお経を言うのとはまた違うインパクトが ねありますよね、
うん
うん、それの韓国統一教会バージョンか。まあ確かに非常に貴重な症例ですよね。
で、そのね、ヤギだったっていうのも、まさに悪魔の象徴だ
もんね。
羊。羊、羊、
はい、
うん。ね、悪魔っぽいもんね。
うん。
うん。
これはちょっとラジオトークにあげたら、ラジオトークの人に怒られそうだな。
なんか途中からそんな気がしてたんで、僕も喋るようにしました。
はい、そうですね。カジョンメンセイ、イルチョニルグチューイン、ウリカジョンウンチャムサムナウ、チョンシムハンゴ、ポニャンタウル、チョジャー。あいつもちょちゃって、チャジャー、チャジャー。ポニャネ、ジョイサンイン、チーサンチョングカ、チョンサンチョンググル。覚えました。
覚えないですね。
すごい勉強になるラジオですよね。なかなかネットラジオで、カジョン面世第一の祈りを教えてくれるラジオってないと思うんですけど。
そうだね。
はい、
うん、お詫びも込めて、ロテライミです。
はいはい、
あと足を踏む、顔を踏む話、足で顔を踏む話、はい、あれもね、よかったんで、またサポの話聞かせてほしいですよね。
ね、
はい。
マングーさんは、
マングーさんはもうゴティラミです。
はい、
はい、
じゃあ怪談スペシャルということで
、はい、
あ、若い人から来てますね、はい、フルトテルマ君、
ありがとうございます。
これは、ズーム人生相談に出たばっかりの、
はい。
彼ですね。はい。皆様お久しぶりです。このメールを書こうと思ったら、突撃隣の異空間鑑賞会が始まっていた、フルトテルマです。多少似てるんですよ。
似てますよね。
はい。まあ、このリスナーさんね、前回出たばっかりですから、リスナーの人も分かってると思いますけど。先日のズーム人生相談ありがとうございました。今でもあの時の放送を聞き返すと胸が締め付けられる気がします。吉田会長がおっしゃっていた通り、僕は声優との結婚に憧れていたのかもしれません。ただの浅ましい声豚だったということです。 それを認めたくなかったのです。塾、自分が嫌になります。に分かんないですけど、塾、あの塾カレーの塾って書いてあるんですよ。塾、自分が嫌になります。
若い言い回しなのかな。
ね。あの時も言いましたが、ただただ今は反省の日々を送っています。本当なら旅をしているところですが、コロナ騒動が落ち着くまではできません。そんな気にしなくてね、うちら本当に適当に言ってるだけなんで。時間を埋めるために思いついたことを声に出して言ってるだけなんで、あの人生相談やってる側として一番言っちゃいけないことなんでしょうけど、実はそうなんですよ。さて本題です。今回は都市伝説についてメールします。これは沖縄県出身の王さんから聞いた都市伝説です。それは沖縄県にある Y 公園、 Y ってアルファベットの Y ね、まあイニシャルで Y 公園で口笛を吹くと、そこに住むホームレスにさらわれてしまう。面白いじゃんというものです。Y 公園は観光地としては沖縄桜の名所として名が通っていますが、地元の人からすると新宿のガード下、館内の地下道と同様、ホームレスがたくさん住んでいる場所として有名だそうです。ただ、そこに住むホームレス自体は王さん曰く、毎日囲碁を打ってるだけで平和だよとのことで、都市伝説で聞くような印象は受けません。なぜそのような噂が立っているのか、その原因はおそらく、Y 公園のすぐ隣に立っている小学校と中学校にあると考えます。多分そこの学生を公園に近づけてトラブルを起こさないように、地元の人、学校の人があえて流した噂だと思われます。それにしても学校の隣にホームレスの一団が住んでいるっていうのは、シティボーイの僕からすると驚きです。まあ、鎌倉ではないんですけどね。大船なんですけどね。鎌倉だっつってんですけど。
はい。
はい。もし都会で同じことが起きたなら、PTA あたりが何かしら理由をつけて彼らを追いやってしまうと思います。うん。その件について王さんに聞いてみると、あ、そこは、イチャリバチョーですから、みんなそこまでセンシティブじゃないですよ。イチャリバチョーデーって、なんくるないさみたいなこと
じゃないかな、うん。
ある意味、Y 公園の都市伝説は都会では起こり得ない沖縄という土地柄だからこそ生まれたんだなと、ふと思う今日この頃なのでした。See you again. Have a nice day.
ちょっと生島ひろしっぽかったね、今ね。
はい。お元気ですか？
ああ。
まあ、
ね、
口笛を吹くとホームレスにさらわれるっていうのは、まあ、この都市伝説は面白いですけどね。
うん。なんか口笛吹くと蛇が来るよみたいなね。
まあ、その現代バージョンのことですよね。
うんうん、
まあ、人さらにさらわれるっていうパターンもあったからね。夜中に口笛を吹くと。
うん、ああ、そうなんですね。
うん、まあ、完全にそれに焼き直しでしょうね。
うん、まあ、でもさ、なんか都会、逆にその沖縄とかにホームレスがいるっていう感じのあんましなかったけどね、この話聞くまで。
だ、道路に寝てるおじいさんがすごく多いから危険っていうのはね、うん、よくテレビやってますよね。あの酔っ払って寝ちゃう、
うん
うん、
あったかいからね、一見、
うん
うん、面白かったです。サンティライミです。
はい。まだまだ階段行きましょうか。
はい。
新型コロニャン。
はい。かわいい。
10代男性の方ですね。また横浜から、うん、またっていうか、フードテレマ君の近くの横浜からですね。この神奈川県のこの辺の高校生は、こういうラジオを聞く文化があるんですかね。
ね、
はい、うん、でもすごい下手したら小学生か中学生かもしれないもんな。あ、ごめんなさい、高校2年生だ。
あ、高2で、はい。
緊急事態宣言の恩恵を受け、前代未聞の3ヶ月にわたる超ロングバケーションを謳歌する高校2年の新型コロニャンと申します。最近このラジオを知り、結構な速度で過去回を聞き漁っています。 結構なんかオールナイトニッポンっぽい感じじゃないですか、これ。このラジオネームとかもね、なんかそれこそ歩く死体みたいなゾンビみたいなおじさんがつけてこないラジオネームですもんね。
そうですね、
血が腐ってるようなおっさんたちは、わけのわかんない、最近送ってこないけどさ、 あのお方とか50代管理職の方とかさ。
そうね、コロニャンっていうのがね、なんとなくこう可愛い感じでね、うん、
あとまあ、はい、ね、ずっとこのラジオネームで行くのかっていう気もしますしね、そのなんていうか全く後先を考えない、
うん、
青春の一瞬のきらめきみたいな刹那的なラジオネームの付け方も、
そうですね、
うん、高校生っぽくて、いやこれは本当にいい、こういう血も入れていかないとね、どんどん腐っていきますからね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、まあ過去回を聞きあさってくれてると。その中で吉田会長さんが新横浜はダークですよと語っているのを聞き、なぜそう思われたのか知りたくてお便りしました。なぜかというと、僕が住んでいる地域は新横浜と近くいろいろと心当たりがあるからです。例えばこの辺りにはヤンキーの生き残りが神奈川で一番たくさんいます。また新横浜駅を中心に、これなんていうの、白里、白に故郷の郷、岸根、ね、新白、白だよ。
ああ、じゃあ、ああ、ちょっと
わかんない。うん、白郷、上郷、白里、岸根、ね、新栄、新羽、新馬、新しい羽、という、同じ偏差値帯の4つの学校があるのですが、全部ビッチばかりが通う学校です。どうしてそんなビッチ校を密集させる必要があったのか不明ですが、これも吉田会長が見抜いたダークさと関係しているような気がして、気になって夜も眠れません。これ言っちゃったじゃん俺いい意味でね、いい意味でってことでしょうね、多分ね、ビッチっていうのは、はい、まあ、新型コロニャン君の印象ですから、
うん、
はい。あともう一つ、広範囲なオカルトを守備領域とされているということですが、僕が思うすごくオカルトなカテゴリーとしてオナニーがあります。僕は吉田会長さんと同じく物心ついた時にはオナニーをしており、すでにすりオナ、床オナ、こんにゃくオナ、お尻オナ、屋外オナなど様々なやり方をマスターしております。屋外オナってのは別にやり方ではないですよね。ただのシチュエーションが違うだけで。ところが、超ロングバケーションは僕のオナニーにも影響を与えました。好きな子や学年で一番可愛いとされるこのロッカーから体操着や靴下を漁り、それを使ってやるオナニーが僕にとって至上の幸福だったのに、学校が閉鎖されてそれができないのです。そこで、吉田会長さんや菅さんに本当に気持ちのいいオナニーのやり方を教えていただきたいのです。お二人は男子校出身とのことで、その間一体どんなオナニーを身につけたのか、やはりすり合いなどは日常茶飯事だったのか、これ男子生徒同士ってこと、かぶと合わせ、究極のオナニーとは何なのか、ぜひ真面目に語ってもらいたいです。歴代の高校生リスナーに比べ普通のお便りですみません、という。
いいですね。
いいですね。ちょっとそれ、菅田さんの好きな王権のラジオっぽいんじゃないですか。
うん、王権っぽいよね、ちょっとね。うん。その何、新横浜の話は、ちょっと僕、そんなに新横浜、
うん、
話せることがないんだけど。
いや、自分も別に、本当に1、2回行った時の印象で。
断じてるだけなんで。小山先生と一緒にフィリピンパブ。
てか、インターナショナルパブね。
ああ、そうそう、そこ行った時だよね。
そうそうそう。
僕はすぐ帰った時の。
ああ、そうそうそう。
うん、
すげえ、イラッとしてましたけどね、僕たちは。なんなの、あいつ、みたいな感じで。
はい、
まあでも、そういう、
うん、
ダークさはあるよね、でも。
ありますよね。
まあ、それは空気感っていうのはもう、申し訳ないけど、1秒いればわかりますから。
うん。暴走族は、
うん、
もっとちょっと広範囲の話すると、
うん、
やっぱ東京より全然神奈川多いよね。
うん、多い。
で、うん、 で、今、やっぱりこのコロナ禍になって、多分暇だからだと思うけど、うちの近所でも結構見ますよ。僕、神奈川なんですけど、そう。
じゃあ
だから、
密になっちゃってるじゃん。
密に、その人たちは密になってるんじゃないです
まあまあ、
か。
3密ではないけどね、屋外だから。
やっぱりその土地のそういうなんか雰囲気っていうのはさ、確かに僕も今年の頭に引っ越ししたんだけど、一駅ぐらいしか変わんない場所に引っ越したんだけど、全然空気感違うもんね。
そうね。
だから、そういうのはありますよ
まあ
ね。
単純に丘の上と丘の下で全然違いますからね。まあ同じエリアでも。
オナニーの話します？
これはだって、好きな子や学年で一番可愛いとされるこのロッカーから体操着や靴下を漁り、それを使ってやるオナニーが史上の幸福だったってことはね、これ岡村さんみたいにアドバイスしてあげなきゃいけないんじゃないですか。
はさ、もしかしたらその子はその下着とか靴下しか持ってない子だったかもしれないじゃん。それがなくなってノーパンで帰ったかもしれない。
それ楽しみにしてるってことですか？
そういう想像力が欲しいよね。そういう迷惑をかけたかもしれないよって
まあ、
こ
て
と
か
さ。
一つじゃなくても迷惑なんですよ。もちろんね。まあ、これは嘘でしょ。
まあ、だけど、そうで、嘘、嘘だと思うけど、どうなんだろうね、実際、性欲がさ、例えば僕も今もうおじさんだけど、人間だった時ってさ、やっぱ、そういうことやっちゃう人もあるいはいるのかもしれないね。
高校生の時に驚愕だったらってことですよね。どうでした？そうな、男子校。まあ、うちは自由な感じだったからね、別に。
うちはそのかぶと合わせとかそういうのは一切なくて、まあ、ただそういうやつはいましたよ。やっぱりその同性愛っぽいやつはいたし、だけどまあ僕はそうじゃなかったんで、オナニーばっかしてましたよね。1日5回ぐらいしてます。
まあね。あれ、進学校ではあったんでしたっけ？
まあ一応大学進学率はほぼって感じだった。
でも、だって受験勉強は？受験勉強しなきゃいけないんじゃないですか？
ああ、だからさ、それこそ、まあ受験生あるあるだと思うけど、ああ、もうなんかもうむしゃくしゃするし、集中できないやってなった時に、とりあえず一回オナニーしてから、そうしたら集中できるからしようと思ってして、そのまんま寝てしまうっていうのはすげえあって。
確かにね。特にこの年に我々なってくると本当にそうですよね。
今。
受験生のノリで。
そうね。まあ今、僕も自分の部屋ができたんで、今年から。結構以前よりは自由なんですけれども、やっぱそういう、そう、寝落ちしちゃうことがあったらもう全てが終わるじゃないですか。だから、細心の注意を払って、モンエナ飲んでからやってますよ。
何？
モンスターエナジー飲んでからやってます。目が 覚める
い
ま
や、
でね。
もう軽い気持ちではないですよ。割と一世一代の イベントみたいな
そうで
感
す。
じで。
そうです、そうです。
多分ね、
まあで
40
も、
過ぎのオナニーライフを聞きたいわけじゃないんですよ。新型コロニアンは。
その当時ってことだよね。当時、高校生ってことだよね。童貞なんですかね。
童貞でしょ
まあだよな。
う。童貞以外逆に聞いてるんですか？このラジオ。
まあ、そう。
キサンジさんとかも俺童貞だと思ってるけど違うのか
かわいそうだからやめて。
な まあでも、いや別になんでかわいそう。出たよ、ほら。もっとアップデートしてくれないかな。なんで童貞がかわいそうなんですか？
いやいやね、
ねえ、なんで？ごめんごめん、
いやいや、
なんでか
まあ
わいそうなんです
ね、
か？
やっぱ世間的にはまだまだ進歩的
世
じゃな
間
い
なんか
人
どう
も
でもよく
い
て。なんで菅田さんは心の底からかわいそうって言ったんですか？
いやいや、まあ、それはさ、やっぱ視野が広がるかもしれないじゃん。 もし実際そういうことを童貞じゃなくしたら。だから、
じゃあ童貞じゃない人は視野が狭い、ね、童貞は視野が狭いってことね。
いや、でもまあそれをこれから楽しめるかもしれないっていう。
楽しまなくちゃいけないってことね、じゃあ。
そう、ともかくもう何も言えねえよな、そうなると。
いや、だから、なんで素直に別にどっちでもいいって言えないんですか。なんで、なんでそんな童貞は捨てなきゃいけないっていう
大前提が。まあ、ただ、あれじゃない、その、高校生の頃っていうのは、
はい、
あ、でもその人はあれか、その下着とかを盗んでそれで想像してやってるってことか、
はい、
うん、想像してやるのは全然いいと思いますよ。
あ、
要は何か見てやるよりも、
うんうん
うん、想像して、頭の中で想像して理想の女性を作り上げてさ、うん、で毎回あの手この手って考えると、うん、例えば僕の場合とかも 今でも別に僕何か見てやることはないから、
お
いつでもどこでもできるんですよ。
じゃあポーンハブとか見ないです。あ、じゃあステイホームハブとか見ないですね。
あ、だからそれほらこの前会長言ってたけど、はい、僕本当に見ないんで。
エロタレストとかも見ないんだ。
そういうのがあるんだ。
AV グルとか見ないんだ。
うん、それ、あの、見ないといけないっていう、なんかそれ見ない人に対する差別。
はい、そうです。
まあ全然僕はそうなんで、はい、想像の翼を広げる一つの手段だとは思うね。
いや、だから、言いたいことは分かるんだけど、だったら、好きな子のロッカーから体操着とか盗んで、あ、それはいいんだけどって、それはいいんだけどみたいな話にしないでくださいよ。
だから、盗んだふうに妄想をして、オナニーをする、
はい。なるほど、そこも含めて、
ね。何か迷惑をかけちゃダメなんですよ。
はいはい。すべて妄想だったっていう、う
ん、そう、そう。
ドグラマグラみたいなことですよね、つまり。
で、もしかしたらこの人は、
うん、
ね、あの、もうそんなことは十分織り込み済みで、
うん、
あの、盗んでオナニーをしてる僕っていう人がこんなラジオに応募してるんですよっていうことをネタにオナニーしてるかもしれないよ
っていう。50代の富山県の宝達止水町に住んでいる昔、あのね、あの、女子高生だと語ってメールを出してきた、
うん、
アンポンタンポカン女子っていう名前を使ってメールを出してきたやつが、うん、まあ、今回横浜市の新型コロニャンっていう男子高校生として出してきたっていうことまで含めて、オナニーしてるのかな。
そう、その可能性も捨てきれないから。
怖っ。
あのさ、結構よくその、はい、
うん、
フェチ界隈あるあるなんだけど、ツイッターとかでもさ、たまに、あの、僕をフォローしてくれるアカウントで、うん、鍵垢のやつとかでさ、
うん、
なんかこう、例えばなんだろう、なんか女の子の名前ついて、その後にアットマーク、
うん、
強制がつらいみたいな、そういうアカウントってあるの、
ね、うんうんうん、
で、それなんかこう、見るじゃない、
うん、
もうね、絶対男なの。男が、
うん、
その多分、私立強制が好きな男の人が、強制をしてる女の子になりきって、毎日つぶやいてるみたいな。
うんうん、
アカウントとかあるんですよ、
うんうん、
だからこの新型コロニャンはもしかしたらその50代の高校生のライフを想像してオナニーをしてる人かもしれないよね。
じゃあもう俺たち何にも意見できないよね。全然うちら上だもん。
まあでもあれじゃない、そのなんか道具とか使わない方がいいよね、本当に高校生だとしたら。もう、うん、うんうん、想像だけでした方がいいと思います。
そうですね、それはまあ善悪とかいい悪いとかじゃなくて、まあ単純に筋トレとかスポーツの上達っていうのと同じような観点でのアドバイスではそうですよね、うん
うん、なんかほらオナホとかさ、いっぱい今あるじゃん、
うんう
ん、でネットとかでもすぐこのオナホいいよみたいなさ、
うんうん、
結構僕好きでそういうレビュー見るんですけど、
うん、
やっぱ若いうちから使っちゃうとなんか危険な気がするよね。
だし今は本当に無料動画が溢れてますからね。
あ、そうなんだよな。だからそこら辺がなんかさ、僕はほら昔からそういうなんていうのかな、女の子が裸でみたいのでは燃えるタイプではなかったから、
はいはい、
うん、ちょっとわからないんだけどさ、うん、だけどそうね、普通のそういう性あれだったら何でも溢れてるよね、そうやってね、うん、
でも結構オナニーマスター、高校生にしては結構やってる方だからな、お尻とかまで。
あ、この人
ま
が？
あ、
うん。
エネマグラやるのはいいかなとは思いますけどね。まあでもあれはだから俺と別にオナニーとか性的な意味ではないんだけどな、本来は。まあ
なん
本
か
来
チ
はっ
ャ
てい
ク
うか
ラ
別に
を。
性的な意味で使ってもいいんだけど、あんまりだからその性的なものを期待すると多分期待外れになるからっていう意味で言ってるね。
あ、なるほどね。
そういう快感はないよ。
まあだから、
全く別の意図、あの用途のものなんで。
まあ、またオナニーについてね、
はい。
いろいろ欲しいですよね、
はい。
この人のね。
はい。ってい
なる
う
ほど。
感じですね、メールは。
サンティライミですね。
サンティライミ。はい。じゃあ、新型コロニアを、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。面白かったです。
という感じで告知はありますか？
いや、ないです。
ないよな。だから、24、あ、じゃあ、20日に、会談会4っていうのが、
おお。
先ほどのユニさんとの話もやった、イタコさんとかとやるので、
これはまた、なんか、配信み
配
たいな
信で
感じ
す。
で。ああ。
まあ、あと、田中さんとか、西浦和さんとか、今西さんとかも出ます。
いいですね。
かな。で、あとは、22日にあれか、実は怪談クラブが、深夜0時から生放送ですね。これはフジテレビの、あっちの方、フジテレビ1
はい、
とかの方、
BS、
BS？ のがあるので、で、それで24日にオカルトサーキットか、オカルトサーキット、ロフトの、なんか、フェスみたいなも
出ずっぱりじゃん。
の。ね。
じゃあ、いっぱいあれだよね。階段を集めなきゃいけないよね。
そうですね。だからまあ、実は怪談クラブと、怪談会4は同じ怪談にしようかな。てかね、ちょっとね、怪談か、あの、てかそれもこの前の白谷さんのやつで語った、おいおいのおじさんってやつなんですけど、別にそれは、めんどくさいからとかじゃなくて、逆に真面目に、白谷さんの配信でもやって、怪談会4でもやって、で、実は怪談クラブがちょっと賞レース気味になってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
まあ、賞レースってことじゃないんだけど、で、そこで、軸を合わせて、賞金出るんで。あ、これ言っちゃいけないのかな。まあ、いっか。賞金出るらしいんで。いいよな、別それぐらい。優勝したら。そのための練習。まあ、でも、まあ、って言うと失礼ですけど、ただ、まあ、だんだん変わっていくと思うんで、何回聞いてもいいと思いますよ。
おお、楽しみですね。なんか僕もほら、嫁さんから怪談聞こうと思ってたんだけど
ああ、
さ。
そうです、それ、それ。
なんか、ずっと寝てるから聞けなくて。ずっと寝てるから聞け
寝
なく
室
て。
でずっと寝てる。
それが怖いでしょ。
臭い匂いとかしてきてない。
もしくは、嫁って言ってんだ。ずっと僕の作り話ね。
確かに俺、ズームで見たことないからな。
ほら、5人のさ、竹中直人みたいにさ、もうすでにこうやっちゃってるとかさ、まあ、睡眠時間が長い人なんで、なかなか聞けないんですよ。だけど、ちょっと聞いておきますね。
その聞けない、他に何か聞いてないですか？
わあ、なんかね、その聞いた話とは別に、多分これ話していいと思うんだけど、動画を見せてくれてさ、で、その動画が、彼女が、暗がりで女の子と二人で、ちょっとこれ何？これ作ったわけ？とか散々キャッキャ言ってるんですよ。
ご本
やば
人
い、や
な
ば
の？
い。
ネットで拾った動画とかじゃなくて？
あ、違う違う、本人が撮ってる。何これ撮ってんの？みたいな。そういう感じの。この相手の女の子がね、言ってて。で、要は、うちの嫁さんが撮ってるんだけど、暗がりで。したら、なんかまあ、階段があるんですよ。どうやらそこは地下なのね。で、階段があって、その階段が、ちょっとこう安っぽいさ、白い、 ホームセンターとかで売ってる木、ベニヤとか組み合わせたような、それ要は素人が作ったっぽい階段なわけ。
ああ、はいはい、
うん、でそこの上にちょっとこう天井に何て言うんですか、開くような感じになってるんですよ。うん、したらそこを開けようとした、開けようとするんだけどそこは結局開かないわけ。うん、でこれ何、このので動画はなんかそんな感じで終わってるんだけど、
うん、
これ何なのって言ったら、その友達のお父さ
ん
が、うん、まあお亡くなりになったらしいのね。で亡くなった後にこのお父さんの部屋をお父さんが生前に勝手に穴を掘って、すっごい長い地下室を作ってた
に忍び込んだ時に動画撮ってたってこと？
うん、でそれ結構長くて、その先にもずっとあるらしくて、
うん、
本当にもう行動みたいになってるらしいのね。
うん、
でその先にちょっとあるものがあったんですけど、これちょっと次に続くでいい、これ言っていいかどうか分かんない。
分かりました、分かりました。まあまあ、うん、もったいないですね、今適当に語っちゃうと。
うん、
次、うん、やばい話じゃないですか、
そういう話は。でその動画自体は本当見てるんで、
うんうん、
うん、
それイベントでやるレベルの話だな
そんな話です、
うん、
はい。まあそれ以外にもなんか今度ラジオの時話しなっていう話があったっぽいけど、
うん、
ずっと起きてこないんで、
ぜひお願いしますよ、
はい。
あ、ちなみにこれもアフタートークだから何話してもいいし、もうリスナーは停止ボタンを押してるべき、押してるはずなので、
はい、
適当にくっちゃべってるんですけど、
うん、
あれどうですか、レンちゃんパパ漫画、
あ、
流行ってるやつ。
はいはいはいはい、あれなんか急に話題になったよね。
ね、ああいう風にバズるんだなと思いましたね、うん。まあ、僕もそのバズり、急に話題になったことで読んだ口なんで、もうそのがっつり参加者の一人なんですけど、
うん、僕もそうです、
うん。
で
もほら、ね、内子メンバーで生計を立ってる菅田さんじゃないですか、プロレンちゃんパパ
でもね、まさにそこなのね、
うん、
生計を立ててるプロレンちゃんパパだと思ってる人たち、
うん、
要は
自分のこと
パチプロ、うん、パチプロだと思う。そう、あの人たちは多分ね、あれってパチンコ雑誌に連載してた漫画じゃないですか。
はい、
でこいつバカだよなっていうので安心するためにあれ連載されてたと思うんですよ。
ああ、なるほど。確かに、うん、あれパチンコ雑誌であんなえっくい話、うん、まあ、
うん、
牛島くんの出てこない闇金牛島くんっていうね、うん、ツイッターでよく言われてるのが、
うん、
いやーな話やって、パチンコでこんな風になる、不幸になる人々を描いたら、
うん、
そんなのパチンコ雑誌に載せていいのって言ってましたけど、
うん、
確かにそういうことなんですね、うん。
そう、
安心するため、
うん。でね、あれ第1話ぐらいで、うん、実はお母さんがパチンコ狂い で、
うん、
でその息子は主人公の旦那が知らないうちに息子と一緒によく行ってて、
うん、
っていうのを知るじゃないですか、
はい。
で初めて主人公が息子と一緒に、その母親が失踪した後に息子と一緒にパチンコ屋に行くんですけど、
はい、
その時にその息子が1000円で何回回るかっていうのをカウントしてるのね、
うん、はい。
で要はそれって本当打ち子の人のやり方なんですよ、
はい。
うん、要は計算をして、この1000円で何回回れば収益率何パーセントでベースがみたいな話があるんだけど、はい、でその後ってその主人公それを一切守ってなく普通に打ってんだよね
守ってる描写はないですね。
で、うん、で夕方から突然行ってフラット打ったりとか。
ああ、一番ダメなパターン。
うん、要はね、一番ダメなことを全部やってんの、
はいはい。
やっぱり収益率上げるためには、ベースを上げるためにはまず前日に釘を見て、
うん、
次の日の朝一で並んでそこを確保して、
うん、
釘が変わってないかを見てから打つ、で一日中、
うん、
っていうのが一番確率的には当たりやすいわけなんですよ、
うん。
それをやってないわけね、
うん。
だから こいつこれをしてねえからこんなバカでダメなんだよな。でも俺たちはちげえよなっていう。
ちゃんとパチンコ雑誌見て勉強してるからなっていう。
そう。その留飲を下げるためのツールだったんじゃないかなっていうのは思いますけどね。
さすがですね。さすが、本当のパチプロは言うことは違いますね。うちら
でも、
がこんな牛島くんっぽい話を古谷三鉄っぽい絵柄でやってて怖いねとか、ギャーギャーピーチクパーチク素人どもが騒いでる中で、本当にメタ的な視点で、レンちゃんパパを批評してますよね。
いや、でも、なんか、ゼネギ、あの、ジョージ秋山のゼ
はい。
ネギバっぽいよね。なんか、
でも、ゼ
ちょっ
ニ
と。
ゲアはさ、別に、なんていうか、ピカレスクロマンじゃん。
でも、
レン
ちょっとピカレスクロマ
ちゃ
ン
ん
感
パ
ある。
パはピカレスクロマンではないよね。あれは、悪の輝きみたいなものではないしね。
それをなんか意識しないでやってるから逆に胸くそ悪いっていう。
逆にゼニゲバは胸クソは悪くならないもんね。ゼニゲバ、主人公に対して。
そうだね。
アシュラ
だ
と
か
から もそうだし。まあ、だからどっちかというと、なんだっけ、あい、なんだっけ、ジョージ秋山で言えば、愛すべき人々じゃなくて、オリはよーっていうやつが主人公のやつ。
すみません、僕、ゼニゲバ以外あんま読んだことないんだけ
それ
ど。
で、まあ、マイナーっちゃマイナーの方なんで、なんだっけな、なんか、マムシみたいな名前のやつ、毒薬仁太郎の、捨てがたき人々っていうシリーズに出てくる、毒薬仁太郎とかはもっ
それが
と、
主人公なの？毒薬っ
これは
ていう。
いいですよ。逆に言うと、ゼニゲバとかみたいな悪役じゃなくて、本当に嫌な悪役なんで。だけ
なん
ど、
かほら、
どっかこう、レンちゃんパパみたいに、本当にもう共感できないクズなんだけど、何かこう、どっかこうっていう、ところをね、檻はよ、檻はよって やる。
まあ、で
せ
も、
めて
あれだよね、
よ、せめて一人ぐらい、檻のために泣いてくれねえのかよ。
ありそう、ありそう、それ。まあ、でもさ、レンちゃんパパは、まあ、そうは言いながらも、やっぱし、パチンコ屋の人だったら、誰しもが通るさ、なんかこの、もう負けた時は必ずもうやめるって思ったりとか、でも次の日行ってるみたいなのとかさ、やっぱさ、あるあるはすごい描かれてるよね。待ち合わせしてる時に限って、レンちゃんしたりとかさ、もうなんかそういうのあるからさ、と思いました。
なるほどね。まあ、あそこら辺のね、90年代前半ぐらいでしょ、あれ。90、
多分そうだ
1990
と
年
思う。
前後ぐらいだよね、多分ね。なんかあの辺のよくわかんない日常、今でいう日常ものなんだけど、日常がぶっ飛んでてどこ行くかわかんないみたいな、なんかありましたよね。今城隆
そう。
の漫画とかもそうだし、あとまあ、言ってみれば、カリブマレーの原作の漫画なんか全部そうだもんね。
あ、そうなんですか。ちょっと分かっ。
なんかそういうノリはありますよね、あの当時の。でもっと言えば、まあ別にね、古谷三鉄とかの、まあ、ダメ親父っぽくもあるしね。
ああ、そうね。でもさ、あれ見てて思ったんだけど、その子供がベース数えてて、100円で20回から30回回ればすごいいい台みたいなこと言ってるんだけど、いい時代だよね。今なんて100円で、じゃあ1000円で10回ぐらい回れば結構その台キープするぐらいな。なんかそんな感じなんで、
じゃあもう
まあいい。
全然確かに、普通にポッと100万円ぐらい財布にある状態とかありますもんね、あんなクソレンチャンパパですが。
ね、そうなんですよ。
で、
まあ、どん
全
な
然
に
普
勝っても
通に、全然それが大勝ちっていう感じでもなくて、いや、それぐらい、そんなことやって、それぐらいすぐなくなっちまうだろうって、金貸しのおっさんにね、唯一のいい人ね。
ね、
言われたりと
まあまあ。
か、でもまあそれがなんかすごい勝ったっていう描写じゃないですもんね、100万円ポット財布にあるっていうのは。
そうなんですよ。ねえ、だって4、50万だったら普通に勝つよって言って、あの弁当屋のお父さんを破産に追い込んでましたからね。
まあね、まあ面白いですけどね。
面白かった。
ぜひまだ読んでない人がいたら、すぐ読み終わりますしね。あっという間に、結構下手したら1日で読み終わってるよね、夢中になって。で、全部無料だし。
そうだから、あれはいい。なんかああいう漫画どんどん発掘してほしいよね、なん
まあ、
かね。
何かあれは漫画図書館とかの、素晴らしいところですよね。
ね、そう思いましたよ。
それぐらいですか。
はい。
まあ、これはアフタートークに持っていかないで、もっとちゃんと話してもよかったんですけどね。で、筆川さんとか多分喋りたいだろうなと思って。
ああ、なんかこの前、ほら、龍が如くラジオ、また撮りましたよ。
3回目ってこと？
3回目 言っていいのかな？まあいいんだよね。
あ、まだアップされてないの？
多分そうなんじゃないかな。
そうですね。まあ、そんな感じですか。
わかりまし
だ
た。
いぶ長くなったんで、今回も。アフタートーク少なめにしましょうか。
じゃあまた いつでも、ちょっと階段聞いときますんで。
お願いします。はい。
じゃあ。
いいっす。